マタイによる福音書7章13節から、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れ去れ。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。イエス様の参上の説教を学び続けてまいりましたが、その最後の部分に差し掛かりました。イエス様は一連のお言葉を語られた後、先週見ましたところでは、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。この岩とはもともとあるもの、決して動かないもの、まあ、岩とはありますけれども、岩岩だと申し上げました。地面を掘り下げていったときに一番硬いところ、じゃあ一番硬いものは何かと私たちが改めて思い巡らしますならば、それは神様でありキリストであり、また神様の言葉であり、言葉は人となって私たちの間に宿られた。人の言葉と違って神様の語られた言葉と神様の間にはズレはありません。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。神様の言葉だというわけですね。私の言葉を聞いて行う者は岩の上に自分を立てる者なんだ。それに似ている。だから私の言葉を聞いてそれを行うならば、その人はその立つところがですね、まあそのいるところがと言ってもいいです。イエス様は時々こういう言い方をしましたね。私がいるところにあなた方もいるようになる。こういう言い方をしました。私がいるところにあなた方もいるようになる。 イエス様の言葉を聞いて、一連の言葉を聞いて行うならば、そこに私たちもいるようになるというわけです。私のこれらの言葉を聞いて行わない者は、皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。砂とは何かということでありますが、改めて砂とは何かといえば、これは人ということです。自分も含めて人ではない、自分ではない。本当に天地は滅び去るが、私の言葉は決して滅びない。そこにしっかりと家を建てることになるんだという。そこに家を建てて、雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲うならば、確かに試されるけれども倒れないということですね。試練は避けられません。倒れないからこそ試されます。倒れないからこそですね。倒れてしまったらそれで試されることは終わりです。だけども立ってるから試されるんですね。雨が降る、風が吹く、川が押し寄せてくる。でも立っているからそれに持ちこたえます。立っている、それが岩だから持ちこたえるということです。そして今日の箇所はこう続きます。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとして教えになったからである。まあ一連の言葉を聞いて群衆、まあそれを聞いた人々は皆驚いたということです。イエス様は弟子たちに向かって語りました。だけどもその周りにも大勢の人々がいてですね、全部の言葉を聞いたかどうかは分かりません。でもイエス様が語られる言葉の断片であれ何であれ、とにかく聞いたわけです。そしてこれらの人々は驚いたとあります。驚いた。まあ実際三条の説教の始まりのところで私たちは見た通りですね、イエスは群衆を見て山に登られて、腰を下ろされたら弟子たちが近くに寄ってきたとあります。だからそして弟子たちに向かってこう語られたわけです。だけどもその言葉を群衆たちも聞いて、しっかりは聞こえなかったと思いますけれども、あるいは聞いて弟子たちに確かめて、それを聞けば聞くほどですね、知れば知るほど等しく驚いたというわけです。驚いた。何に驚いたのか、こうあります。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。この非常に驚いたというのはとても強い言葉でも、驚嘆したということなんですね。もう我を忘れるほど驚いたというわけです。なんだこれはと思うほど驚いたということです。その理由は、イエス様が彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。この権威あるものとはどういうことかですね、あるいは律法学者たちはどういうふうに教えていたのかですね。律法学者たちの教え方は、イエス様が教えている教え方と本当に違うわけです。かつて偉い誰々先生はこのように語った、まあ、こういう教え口なわけですね。あるいはこういうふうに教えられた教えがあり、こういう教えがあり、先祖の言い伝えにおいてはこれはこういうふうに解釈され、こういうふうに守られ明かしされてきた。この間にいつでも人が混じってくるわけです。人が混じってくる、人の権威が混じってくるわけです。だけどもイエス様は律法学者のようではないわけです。まあ、少しテンポよくですね、今までこの三条の説教でイエス様が何を教えてきたか 辿ってみたいと思います。五章、イエス様が口を開き教えられたその最初から、まあ、ある意味では驚きを覚えるわけです。聞いた人たちはですね、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、まるピリオドです。一体どうしてそうなんだ。全然イエス様はその後ですね、これについてこうこうこういうわけでこうなんだぞとかですね、あるいはこっちの人もこう言ってるぞ、こういう教えも先祖にはあるだろう、こういう偉い人もこういうふうに教えてるだろう、こういうことが後には一切続かないわけです。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。人々はですね、ああ、いい言葉だなと思っても改めてそれを考えてみるとですね、一体なぜなんだ。あるいはこの言葉に従って自分を振り返ってみると、どこが幸いなんだ。心の貧しいもの、自分に誇るところがないもの、自分により頼むものがないもの、頼りにするものもないもの、これは惨めじゃないかと。こうした時に改めてイエス様を見ると、イエス様はまじまじと幸いであると言ってるわけですから、結局イエス様にぶつかるわけです。この言葉を受け入れるか反発するか無視するか、これは同時にこの言葉を語ったイエスというお方を受け入れるか無視するか反発するか、イエス様がそこにいるわけです。またさらに11節を見るとこう続きます。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。私のために、私のために、なんでそんなことを言い出すんだというような言葉ですね。私のために、神様のために迫害されるならば、これは彼らは理解できたでしょう。神を信じて本当に迫害され、あるいは命を落とした人々の記念碑を作るということもこのユダヤ人たちはしていたわけですから。でも私のために迫害されていく、なんであなたのために迫害されて喜ばなきゃないんだ、なんであなたのために迫害されたら天に大きな報いがあると約束されるんだと。さらに、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。自分を預言者たちと同列に置くのかというわけです。またさらに17節を見ますと、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきりしておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。私が来たのは律法と預言者を廃止するためではない、実現するためだ。私が実現、一体あなたは何者だというわけです。また21節からはずっと一連のことが語られます。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すが、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。昔の人はこう言っていて、あなた方はそういうふうに教えられているけれども、私はこう言う。何の権威があって、何の権利があってそんなことを言い出すんだというふうな言葉ですね。イエス様にぶつかるわけです。イエス様に、だからイエス様が語られた言葉を聞いてですね、人々は調べようもないわけです。あ、これは本当にそうなのかなと思ってですね、まあ調べるとすれば聖書、聖書が教えていることは本当にその通りなのかと調べるならば聖書、そして聖書を調べれば イエス様に対して立ち打ちはできないわけです。人が立つのも座るのもご存知であり、人が人の口から一言も出さない先にその心の内にあるものをわきまえられるお方、神様の前でいかなる善の装いも通用しない、本当に心から出てくるものでなければならない。神様が裁くと言った時には上辺の行いではなくて、その心の中から出てきたものすべてをその根元まで含めて裁くお方、そういう裁きが神様の裁き、これは必然的に出てくるわけです。人は人の上辺を見るが神はその心を見るですけど、まあ、いろいろなところを見てもこのイエス様が教えた通りだなということには行き着くわけです。でも今さらそのように説明されてもですね、先祖たちがおり、立法学者たちがおり、いろいろと解釈して、その解釈の中に人々はそれなりにとどまって安心して生活していますから、かえってイエス様の教えはですね、人々の心を不安にさせるわけです。神様を信ずる信仰を不安にさせるわけです。自分たちは神から選ばれたものだと休んじていたのに、その神様の前で改めてその安心が奪われるということもあるわけです。だからイエス様にぶつかるわけですね。そんなことを言い出すお前は何者だ、あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている、しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。あるいはあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている、しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない、あなたの頭にかけて誓ってはならない髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい、それ以上のことは悪いものから出るのである。これもまたしかりですね。今日加入式があり誓いがなされましたが、もしその誓いの土台が自分であるならば、神様から出たことであることをよく確かめて、しかりという誓いでなかったならば、その誓いには確かさなどありません。神様がこのように導いて、そして神様がこのようにここに立たせてくださっている、そこで神様がなされた御業、導かれた導きを見て、これはその通り神様から出た叱りなんだでなければ、そこには何の確かさもないというわけです。だからむやみと誓うなという、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている、しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬も向けなさい。あるいはあなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。父が愛であられるように、あなた方も完全な愛となりなさい、ということでもあります。自分は神様から選ばれた神の子だとうぬぼれていた人々はですね、これを聞いて改めて神のことは何者なのか思い巡らせられたことと思います。でも改めてそれが聖書が教えることだとしても、目の前にいるイエス、今まであなたの前に来て権威を持って教えた人々は 神様によって語ったものではないのか。私たちが守っている先祖の言い伝えはあなたによってこのように退けられるものなのか。こういう反発も当然あったことと思う。だからイエス様にぶつかるわけ。先祖との言い伝えが間違っているとはイエス様は言わなかったんですね。ファリサイ派立法学者たちが教えていることはその通り守りなさいと。でもあなた方の義が彼らを超えたものでなくてはならない。彼らの教えるところにとどまっていてはいけないんだと。でも先祖の言い伝えは人間の知恵です。人間の知恵です。人間の知恵がまあ行けるところまで行ってこの辺でよしとした知恵です。だけども改めてイエス様は先祖の言い伝えを超えて人々を神様の前に立たせます。神様の前に立たせます。先祖の言い伝えが十分だとするならばそれは偽善だとして退けながら神様の前に立たせます。先祖の言い伝えが途上にあるものだとするならそれは決して間違いではないでしょう。だけどもそれでよしとして自己満足するならうぬぼれるならば偽善だとして退けることにおいてイエス様は容赦がないんですね。だからそんな風に聖書を教える、まあ、イエス様の言葉は聖書なわけです。やっぱりそんな風に聖書をある意味では再解釈ですね。あるいはそんな風に聖書を語るお前は何者だと、まあ、とことんこのイエス様の教えを試すときにはですね、どういう風に試すかというと教えを試すんではなくてお前は何者だとイエス様を試すわけです。だから人々はイエス様の教えを聞いてこの教えの意味はどういう意味なんだろう、一体何なんだろう、これは弟子たちはそういうふうに問うたと思いますけれども、でもそのように問う前にまず大きな問いにぶつかるわけです。一体この方は何者だろう。権威あるものだったわけですね。否定できないわけです。群衆たちは当時のこのイエス様のお言葉を聞いた群衆たちが権威を認めるとすればそれは神様から無関係の権威など彼らは認めません。そういうふうに生きてまたそういうふうに歩むように教えられて育ちそういう社会だから、神の民というのはそういうふうに歴史を重ねてきたからです。神様から選ばれてですね、そして今日あるを得ている民です。神様のお言葉も彼らのものです。神様を信じて経験したいろいろなことも彼らの経験です。そういう民が権威を感じるとすればこれは神様から授けられた権威です。彼らはですねどんなに力を持ってその国を支配してもローマ総督の権威を心からなどは認めないわけです。人の権威だから利用することはあっても心から認めることはない。神様に従ってその権威のもとで歩むということはもちろんあります。でもイエス様に対して彼らが感じた権威は尋常のものではないんですね。一体この人はどういう人なんだろう、神様からどんな権威を授かって今私たちの前でこんなことを語ってるんだろう、こういう問いです。私たちもイエス様の御言葉に向き合うときに彼らが感じたような驚き、そしてまたここに立って問うということがある意味では正しい向き合い方です。この方は何者なんだろう。 イエス様の教えを聞いてですね、あ、これはなかなかいい教えだと、これに従うと本当に私たちの人生は確かなものになるとかですね、私たちは本当に希望があるとかですね、こういうところにとどまっていてはいけないわけです。声を語られたこのお方は何者なんだろう。後の方で弟子たちにイエス様はこうお尋ねになったとあります。マタイによる福音書の16章の13節を見るとですね、イエスはフィリポカイラサリア地方に行った時、弟子たちに人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。弟子たちはそのようにイエス様を本当に知ったわけです。生ける神の子メシアです。イエス様のうちに満ち溢れている権威、力、それは何を指し示しているか。この方が生ける神の子だと、この方が救い主だと、この方が聖書がやがて全てこの人に聞き従えと、この人によって全てが立て直されると、全てが実現されると、こういうお方だと知ったということです。しかしそれに続けてイエス様はこうおっしゃいました。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。天の父なる神様があなたにそのことを表したという。あなたが一生懸命努力して私に突き下がったから、一生懸命いろいろと考えに考え抜いたから、そのことが分かったわけではない。他の人に勝ってあなたがそのことにおいて私を知るものとなったわけではない。天の父があなたにそれを表したのだ。天の父がそれを表してくださったからには、これはもうただ感謝あるのみですね。ありがとうございます。人から出たものではないという、神様がそのように表したというわけ。ペトロはこの時考えたかもしれませんね。一体神様が私にどのように表してくださったのかな。夢で現れたわけでもないですね。あるいはある日声が聞こえたわけでもないですね。幻を見たわけでもないですね。ただイエス様に従ってここまでやってきただけです。イエス様と一緒にいてイエス様がなさることをびっくりしたりですね、あれ一体何なんだろうと思ったり、あるいはイエス様の言葉を聞いてとんちんかんな解釈をしたりしながら、あるいは時には叱られたりしながら一緒にいただけですね。だけどもそれらを通して天の父があなたにそのことを表してくださったのだというわけ。これが信仰だ。神様の技だということです。しかもその神様の技の現れ方はある意味では特別なことです。とても特別なこと。イエス様が一緒にいなきゃそんな特別なことは起きないんですから。でもある意味ではとても自然なことです。イエス様と一緒にいてですね、食べたり飲んだり寝たり、あるいは恐れたり、あるいは安心したり喜んだり、イエス様と一緒に普通に歩んでいて、いろいろなことも起きてきたわけです。このペトロもですね、自分のお母さんが病にかかって本当に慌てたり、あるいはイエス様と一緒にいて彼らはですね、イエス様と一緒に行ったら自分たちはよっぽど偉いものになれるんじゃないかと野心を燃やしたり、普通にですね歩んでいたわけです。でも一点違います。 イエス様と一緒だということ、そのことで表してくださったというわけ。信仰はある意味でとても特別なことですが、ある意味でとても自然なものであります。イエス様と一緒に歩んで、その人のうちにおのずと宿り、またおのずと成長し、おのずと心にあふれたことを人は語るというように、それが表に出てきます。でも同時に成長するものですから、なお途上にあるものです。イエス様はその時からご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。これを聞いてペトロはですね、さっきまではよくイエス様のことが分かっていたのに、あるいは分からなくなってしまったわけですね。イエス様というお方を見ながら、ペトロが描いていた未来があるわけです。描いていた未来があるわけです。イエス様というお方をですね、単独にこのお方は何者なのだろうと、生ける神の子メシアと告白する、ただこの人がこういう人なんだで終わらないんですね。イエス様が生ける神の子メシアであるならば、このお方によってどのような未来が実現されるんだろう、これも実はこの告白の中には含まれているわけです。だから生ける神の子メシアですと告白した時にはですね、このイエス様によって未来はこういうもんだというものをペトロは見てたわけです。そしてまたそこにとても期待をかけてたわけです。ああイエス様についてきてよかった、兄を捨てて親も捨てて、まあ、ある意味ではですね、親も捨ててついてきたと、いやそれだけの甲斐があったんだと、こういう心がここにこもっていると思います。だけども私は殺されるんだと、しかも随分とことん恥ずかしめられて殺されるんだと、後の方になってくると十字架で死ぬんだということも言いますから、神に呪われた者の姿をはっきりとって死ぬんだということでもあります。これはユダヤ人たちにとっては到底受け入れがたい。ペトロはイエスを脇にお連れして、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません、これは当然なんですね。この時のペトロとしたら正直な気持ちなんです。イエス様が中心におられていて、見ていた未来が真っ暗になるわけですから、今までイエス様が生ける神の子メシアだと、ここでもう光り輝いて、その光がもう照らしてですね、大変な未来が見えていたのに、その中心の部分が多くの苦しみを受けて殺されとなるとです、光が見えないわけです。しかしこれが信仰だということです。なおも弟子たちはイエス様と従い続けて、イエス様についていってさらに知ります。そして私たちが知っている通り、ペンテコステの日、聖霊が下り力を受けて、そうだと、イエス様は死ななきゃならなかったんだと、また死に支配されているはずはなかったんだと、このお方がそのような救い主なんだと大胆に述べ伝え始めます。聖霊が下って、このペトロがこの時点でイエス様は生ける神の子メシアだと分かって、でもここでつまずいて、でもこのつまずき、この闇が取り除かれて、生ける神の子メシア、もうこのお方が光り輝いて、このお方の光の中で見るべき未来を見て、ハレルヤです。権威あるお方です。こういう権威、始めであり終わりであるお方の権威、 聖書に書かれてある事柄をことごとく実現するお方の権威です。メシアの権威です。私たちは改めて5章から7章までそういうお言葉を聞いてきたということです。卒業しないでください。繰り返し5章から7章の御言葉を読み直していただきたいと思います。そしてそのお言葉を本当に聞いて行っていただきたいと思います。その行う仕方は、よし俺なら行えるという仕方ではなくて、あるいはこれは無理だけどもこういうふうに行ったらいいんだろうなと自分の知恵で解釈する行い方でもなくて、あるいはこのことについてこういう偉い人の解釈があるからこの解釈は なるほどぴったりくるなとそれを採用するような行い方でもなくて、いろいろなものは参考にしてください。でもキリストと共にです。キリストの御名を呼びながらこれを行ってください。ますますキリストとの絆を強めながら、ますますキリストにしっかりと結ばれながら行ってください。かつてイスラエルの王に律法において命じられたように、この律法の書を書き写してあなたの傍らに置きなさいと、そしてそれを本当に読み返しなさいと、申命記の17章です。それを本当に読み返しなさいと、そうすればあなたは神の前にも人の前にも蹴り下り、神様の祝福に預かりながらその務めを、またその歩みを重ねていくことができるだろうと言われていたようにですね。申命記の17章です。王に命ぜられたことでありましたが、申命記の17章、旧約聖書の308ページです。こうあります。王に命じられたことです。自分は王様じゃないから、こんなことはあまり自分に関係ないと言わないでください。キリストにおいて救われた人々は、キリストを知る者とされた人々は、女から生まれた者のうち、その人よりも大いなるものはないと言われた人々であることを思い出してください。ダビデであっても、あるいはソロモンであっても、今私たちが預かっているほどの恵みには預かれなかったと聖書は宣言するんです。多く与えられたものは多く求められるんです。だからこの王の規定は私たちの規定でもなければなりません。17章の18節にはこうあります。彼が王位についたならば、レビ人である祭司のもとにある原本からこの律法の写しを作り、それを自分の傍らに置き、生きている限り読み返し、神なる主を恐れることを学び、この律法のすべての言葉とこれらの掟を忠実に守らねばならない。そうすれば王は同胞を見下して高ぶることなく、この戒めから右にも左にもそれることなく、王もその子らもイスラエルの中で王位を長く保つことができる。これですね、イエス様の参上の説教は、この律法の本当に深いところを解き明かしたとも言えます。本当の本質をですね、人々がそこに混ぜていた砂を取り除いて、岩の上に人々を立たせるように教え直したとも言えます。ご自身の権威によって、他の権威によっては必ずそこに砂が混じるからです。私たちはこの三条の説教を傍らに置いてですね、読み返して、そうするならば同胞を見下して高ぶることはない。もう私たちはもうすぐ高ぶりたいですね。高ぶりたい、これが人間の本質のような気がします。信仰を持ってからますますそれがよく分かってきたような気がするんですね。信仰を持つ前は、あなた謙遜ですねなんて言われるとですね、あ、そうかもしれないなんて思いましたけれども、 でも神様の御前に立つとですね、もうあっちからもこっちからもですね、もう高ぶる思いが湧き上がってくる自分の心の形というかですね、姿に気づかされますね。まあ、王様ですからいろいろなものを持っている、まあ、そうなったらもう止めどもないと思いますね。王様ですから自分のことを悪く言う人はほとんどいないでしょう、まあ、そうなったら止めどもないと思いますね。でも一方その王の惨めさをですね、そのように同胞を見下して高ぶり、また神様の前に高ぶり、でも本当の敵が現れたら実に心細い姿だということです。あっちを頼ったりこっちを頼ったりし始めるということです。どこに信仰があるのかという有安様になり始めます、まあ、これはある意味でイスラエルの民の歴史の中に見ます。そうなってはならないというわけです。神の前にも人の前にもへり下り、本当に神により頼んで強いものであるように、惜しくあるように、そうすれば王もその子らもイスラエルの中で王位を長く保つことができる。そのようによって立つということ、権威をあるお方にしっかりと結ばれて本当に立つということ。今日の御言葉を読んで終わりましょう。マタイによる福音書の7章の28節29節です。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。お祈りいたします。群衆はあなたの教えを聞いて驚きましたが、驚いただけでは群衆にとって何の役にも立たず、その驚きからさらに導かれて主イエスキリストの教えを本当に悟り、それを語られたイエス様が本当に神様から使わされたメシアであることを知らされ、一体そのように十字架にかかられたメシア、そのように復活されたメシアに対してどうすればよいのかと人たちに問うた時から、この群衆の驚きは確かな命を彼らにもたらすものとなり始めました。聖霊よ、どうか私たちのうちにもあなたが豊かに働いてくださって、この権威ある教えを語られたお方、権威あるお方が私たちにとってどのようなお方であるかを本当にそのお方と結ばれるような、そのお方につながって命を受けるような仕方で知ることができるようさせてください。まことのへりくだり、まことの悔い改め、まことの信仰にどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌284番をもって主を賛美いたしましょう。